ラクラシックレディオ、ヨシーです。
ユージです。
大阪ファンタスティックフェスということで、
はい、行ってきましたね、
はい、楽しかったですね、
はい、楽しかったです。
大阪グランフロント梅北広場か、うん、駅前で、はい、やってきたんですけども、どうでしたか。なんか僕は、
はい、
その日、まあ、ラクラシックとしてのパフォーマンスとかワークショップもあったんですけど、
うん、
今回コラボがあったじゃないですか。
そうですね、
BMX とのコラボと、
はい、
ダブルダッチとのコラボ、
うん、
ということで、まあ、奇跡が起こってたんですけど、
はい、奇跡が、
まず BMX の2人プレイヤーと MC の人がいて、
はいはい、い
ましたね、MC の人がヨッシーやね。
そうでしたね、
MC ヨッシーでさ、俺もヨッシーで MC するやんか、うん、ややこいなと思いながら、
ややこしかったですねあれは。
で、まあ、その後ね、出番終わりご飯行ったりとかしとって、
うん、
みんなと、で毎回ヨッシーはさーって言われて、向こうのヨッシーの話の時でも、
うん、
俺は反応してしまうやん、自分の名前で。
僕も反応してましたよ。
どっちに一瞬言っとんやろみたいな。
そう、でも顔向いとんこっちやしなとか思いつつも、
分かるやろみたいな感じだったけど。いや、もう勝手に反応してしまうんですよ。
しまうな、それは
感じだったんですが、まあ、次の日、他の出演者の人がいて、まあ、コラボはなかったんですけど、うん、
はい、
バスケで、
はい、
ユージがいたんですよ。
そうやわ。
だからちょうど同じ名前の人が2日連続いるみたいな、俺らと
2人ともおる、やばいな。
うん、そんなことがあったんですが、どうでしたか、楽しかったですか。
楽しかったですね、うん、なんかコラボできてよかったかも。なんか新鮮で、いつも自分らだけじゃないですか、
まあね、
基本的に、うん、他の人らと一緒にステージ立って、他の人らが作った空気の中に入っていって、もう最初から出来上がってるからなんか気持ちよくいけるし、
うんうん、
やりやすいですよね。
まあやりやすいし、まあ新鮮やね、
うん、
そのパフォーマンスステージは、まあ、全部で 4回分はやってるんですけど、
はい、
ワークショップ含めて。
そうですね、
全部、まあ、違う内容に必然となることになったんで、
うんうん、
やってる僕ら側も新鮮でしたね。
確かに。
あと結構芸人さんも、
うん、
であって、銀シャリのお二人とか、
はい、
陣内智則さんとか、はい、霜降り明星のせいやさんとか、
うん、
で2日目の時 MC の人と、
はい、
そのせいやさんがこう掛け合いしてて、
うん、
で、あ、バレエの木村沙織さんもいたわ。
はい、いましたね。
めちゃくちゃスタイル良すぎて
身長すごかったですね。
びっくりするんですけど、
足めっちゃ長かったですね。
長すぎる、もう4周回せるんちゃう。長いと。
もうほんまスタイル良すぎますよ、
うん、で、まあこうスタイルめちゃくちゃいい木村さんと、うん、せいやさんと司会の方が別でいて、
はい、
その方がもうラグビーやってるんちゃうかなっていう体型のがたいの人で、
はい、そうですね。
でちょっとスキンヘッドの人でさ、
うん、
でこうせいやさんがこう色掛け合いしてる中で、うん、その人に向かって、
うん、
いや、ワイルドスピード出てましたよね。
いや、でもこれめっちゃ似てるんすよね。
いや、マジに似てるん
で、はい、
あ、なんかおもろいなみたいな。いや、
もうおもろいです、さすがですよね、
ことを思ったりとかしながらね。あとびっくりしたのは、
うん、
まあその日はスポーツフェスだったんで、
はい、
バレエもあればサッカーもあったり、
うん、
ハンドボールもあったり、バスケもあったり、
はい、
まあいろんな競技のブースとか、うん、ワークショップとかある中で、こう実はせいやさんが、僕ボール乗せれるんですよ頭にとか言って、
はい、
でユージは見てなかったと思うけど、
僕いなかったんですよね。
これ見てて、
うん、
そうなんやと思って、サッカーボール借りてスタートした、はい、頭に乗っけて、
うん、
まあ安定してんの。です
ごいな。
ステージ下降りて、
うん、
こうお客さんが座ってるベンチの隙間を通っ て、
はい、
結構中間ぐらいまで行って、でこう座るみたいなことをしてて、あ、うまーと思いながら、なんかいつか共演できたらいいなと思ったりね。
一緒に頭乗せていけそうですもんね。
あとは頭は乗せながらこう進んではったんで、
うん、
足元見えなかったんで、
うん、
ベンチにすねカーンな
めっちゃおもろいや
ん。そんなこともありましたけども楽しかったですね。
おもろ、
はい、ということで始めてまいりましょう。この番組は株式会社堀口の提供でお送りします。
株式会社堀口は舞鶴火力発電所のメンテナンスから地域情報サイトマイプレ海の京都や EC サイト海の京都市場の運営まで多様性のある企業活動を行っています。目指すは舞鶴の一番星。2041年の創業100周年に向けて地域に愛され必要とされる企業を目指し、事業と人材で舞鶴の繁栄に貢献します。
ということで他にはこんなの待ったなっていうのが、
はい、
芸人のネイビーズアフロの2人、うん、
はい、来られてましたね。
で僕ら1回以前ね、うん、テレビ番組で共演させていただくことがあって、
はい、
その時もめっちゃ面白かったんですけど、
うん、
まあ、だいぶ僕カットされました。
面白かった。確かにな、
カットされ
た。なんか見たかったとこなかったもんな。
まあ、尺の問題でしゃ
あないんですけど、まあね、
それ覚えてくださってて、
はい、
こうお久しぶりです、うん、しますみたいな、こういろいろ話もできたりとか、
はい、
先にトークショー出てはって、その後僕らは出番やったんですけど、うん、この後ご一緒したことあるんですけど、めっちゃすごい人らですから、
はい、
ぜひ見てってくださいみたいなね。
いや嬉しいです
よ。嬉しかったですね、はい。まあ、そんなこんなでいろんな、まあ、再会なりコラボなりやってきたわけですけども、うん、ちょっと僕びっくりしたのが、
うん、
まあ、ポケモンがすごい。
あ、確かに大阪駅降りたらもうポケモンすごかったですね。
まずフォトスポットがあって、
うん、
なんか風船も持ってる、
はい、
ところを立って自分がポケモン風船というか飛んでる姿みたいな、
なんか壁に書いてありましたよね、でかく風船があ
ったりとか、まあ、ちょっと入り時間少し先に着いたんで、
うん、
こうなんていうんですか、こう座る場所あって、
うん、
こう植物がいっぱいあるところの、
はい、
座ってたんですけど、なんかみんな写真撮りに来るんですよ、
うん、
で後ろ見たらポケモン、野生のポケモンみたいなノリで、
はい、
こう立て看板というかさ、なんかポケモンがいっぱい置いてあったよね。
なんか草むらというか、
そうそうそう、
葉っぱのとこにいましたよね、
うん、ですごいわとか、あとは水辺があって、
うん、
流れ取るところにコイキングが立ててあったのよ。
ああそうなん、それ見てないな。
控え室のとこあったよ。
ああ、あそこのとこコイキングおった。
コイキングおった、
気づかなかった。
でみんなそれ写真撮ったりとかしてたね。
へえ、まあ、それだけでフォトスポットになってからすごいな、
うん、ポケモンすごいなとこうこの間思ってって、それで、
うん、
で他にもなんか思い当たるのがあったの。ちょうどそのイベントの1週間前かな、
うん、
バーベキュー誘われてて、
はい、
友達とガレージでバーベキューしてて、
うん、
でそこのお子さんがこう初めましてやったんやけど、なんか懐いてくれてというか、うん、
はい、
よしこれ知ってるみたいな感じで、
うん、
なんかポケモン ノートっていうか図鑑持ってきて、
ほう、
でも俺に見せてくれたんだけど、
うん、
分からへん
増えすぎて分からへん
な。最新のポケモンなんかシュッとしてるしさなんか俺らの頃ってもっと丸っこかったよね。
まあな、不思議だねとか、うん、ゼニガメとかヒトカゲとか丸かったもんな、
ま、全然分からんとか言いながら、
うん、
じゃあこれはこれは分からん分からんってたんまにこう、これはあこれは丸前になるやつやろ、ビリビリ玉とかゲンガーかとか、
うん、
まあ分かるやつも出てきて、
うん、
こうすごいなと思ったと同時に、
うん、
今でも覚えてるのってやっぱ当時の歌がすごかったなと思う。
あ、確かに。
ピカチュウ海流ヤドラン
ピジョンってね、
なんちゃらキジョンじゃ忘れたけど、
あれだ、歌っとったよな、なんかちっちゃい頃。
全然歌っとったよ。
ポケモン言えるかなやな。
それを言える？思い出せる？
でもほんま多分最初しか分からんと思うな、
うん、
ピカチュウ海流のらへんの、
ピカチュウ海流ヤドランピジョン
コダックコラッタ
なんちゃら、
もう分からんかも、忘れたわ。
そこまではな、
うん、
でポケモンのすごさで言うと他にも歌があってさ、
うん、
覚えとる？何やったっけね、
ポケモンマスター
、何やったかな、ちょうど今ど忘れした。あ、なんか名前じゃなくて、
うん、
俺はこいつと旅に出るピカチュウみたいなの覚えてない？
あらあら、わかるね。
マサラタンを
受ける、うん、
サトシの歌で、
めっちゃ記憶にあるわ。
で、合いの手なんだよね、ピカチュウの。
確かに。
俺はこいつと 旅に出るピカチュウ、
確かにな、
生まれた街を
そうやな、
泣きまくりみたいな
懐かしい。
でそれも思い出せる。
うん、でもそれもあれやろ、
マサラタウにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出るピカチュウ、
鍛えた技で勝ちまくり、
仲間を増やして次の町へ、いつもいつもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、
大木田博士や、そりゃそうじゃやな。
あ、やっぱそうなの、
うん、
これを今さっきこう歌ってたんやんか、
はん、
で俺そこもピカチュウって言ってしまった
それは違うな、
そりゃそうじゃじゃないの、うん、って言われて、
うん、そう、
え、そうやったっけ、そこ大木戸博士やったっけ、
うん、大木戸博士やわ。
そうなんです、なんかそれちょっとあえて調べずにちょっと友人聞いてみようと思った、うん、
なるほど、
あ、大木戸博士だ
と覚えとったわ、しかも今なんか歌って聞いとって思い出したわ。
え、どこやったっけ、大木戸博士、俺はこいつと旅に出るピカチュウ、結構ご飯やったね、勝ちまくり仲間を増やして次の町へ、いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、
どこやな、そりゃ
そうじゃ、
あ、もうこの後でも覚えてないわ、
保証はどこにもないけどそりゃそうじゃ、あ、分からんな、
な
あ、ここまで来たのに、
その手前のたとえ火の中水の中みたいな音があったんを覚えてるけ ど
なんかでもそれでもっとアップテンポじゃないですか、
そうラップみたいな感じやからむずいんやな、地味に
火の中どんなやったっけ、
たとえ火の中水の中、
あ、そうそう、
何やったかな、
たとえ火の中水の中のスカートの中、
あ、そうやわキャーみたいなね
のあったわ、
あ、だから掛け声がちょいちょい入っとんや、
そう、愛の手が
なん
ピカチュウかキャーか
博士、
ね、そりゃそうじゃか、スカートの中はたけしかそう、そんなんなかったっ、
確かにたけしなんかそんなキャラでしたね、お姉さん好きでしたもんね、
あれさとし、たけし、
かすみやで、
かすみって誰やったっけ、
かすみは花田シティのジムリーダーを、あ、花田シティじゃないか、その後のところか、ちょっともう覚えてないな、それも
ロケット団、
なんとなくしか覚えてない、
ロケット団って名前あったっけ、
ある、武蔵小次郎、
武蔵小次郎ニャースや、で大木戸博士か、
そう、
あと何がおった、
何がおった、
なんかこうキャラ、
でも大体主要キャラその辺ちゃう、
あとは草むらから出てくる虫取り少年とかそんなもんか、
まあ、あとはもう普通にジムリーダーが何人かおって四天王がおってみたいな感じ、
ジムリーダーって名前あったっけ、
あるな、だってもうそのたけしもジムリーダーやし、かすみもジムリーダーで、
たけし
最初のボスだ
よね、岩系のやつやったっけ、
そう、岩くで出てきとったもん、
だいたいもう俺ゼニガメ育てはっとったからそういうやった
ね確かに僕も最初ゼニガメ選んどったな、
結構なんかピカチュウって使えんよなゲームでは、
可愛いけど弱いよね、
でゼニガメが結局汎用性あるよな、
汎用性あるな、
やばい時間がないわ、
確かに、でも大人になってから、まあ、リザードンかっこいいなとはなったけど、うん、ちっちゃい頃はゼニガメ選んどったな、
あんま不思議だねも選ばへんしな、
確かにな
んか弱い炎とか
で、まあ、草って弱点多いですよね、地面タイプもダメやし、
うん、もう時間がなくなったわ歌っとったら
はい、
ということでこの番組は株式会社堀口の提供でお送りしました、ヨシーと
ユージでした、
ピカチュウ。